それではお祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめて感謝をいたします。神の御子よ、あなたが私たちのために十字架におかかりくださったことを覚えて感謝をいたします。私たち教会のためにあなたが死んでくださったことを今日も覚えて、またよみがえってくださったことも覚え、神様、あなたに感謝を申し上げます。イエス様、あなたは生きておられ、力強いお方として、今日も神様、父の右の座に座しておられて、神様、私たちのために取りなしを続け、すべてを治め支配しておられることを覚えて、今日もあなたを賛美をいたします。主を感謝します。イエス様、あなたが十字架にかかられ、そして罪をあがなってくださったのは私のためであることを覚えますし、また神様、この御堂に集うすべてのあなたを信ずる者のためであったことを覚えるときに、主よ、十字架の恵みに感謝をいたします。どうか私だけが救われているというような、神様、そのような考え方を、主よ、心の内から取ってくださり、御子の豊かな、神様、高さ深さ広さ長さ計り知ることのできない人知をはるかに超えたキリストの愛を私たちに新たにしてくださいますようお祈りをいたします。御声を聞いて一週間を始めることができますように、神様、どうぞ心の中にある一切の、神様、重荷をあなたが退け取り除いてくださり、また神様、どうぞ主を喜びを持って一週間を歩むことができるように導いてください。私一人が軽くなって歩み続けていくのではなく、神様、どうか重荷を下ろすことのできない一人一人を憐れんでくださり、神様、どうぞそれらの方々のためにも、神様、取りなして祈り続けることができますように導いてください。感謝します。イエス様、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン、アーメン。おはようございます。自由気筒で歌いましょうって言うけど、歌いたくなかったら歌わなくて大丈夫です。どうしてもそうしなきゃいけないと思ってしまう朝が時々私たちにもありますから、そのような事柄について歌いたかったら歌わせてあげてくださって、そして私も後でお話ししますけど、いいですか、皆さんで一緒に礼拝を捧げていることを忘れないでいてほしいと思います。今日は死と生は下に支配される、どちらかを愛して人はその実を食べるという御言葉の中から、今日はメッセージを取り継いでいきたいと思っています。説教の題は命の言葉です。人が誰かの支配の下にあったり、権限の下にあるというのを、誰かの手中にあるとか、誰かの手の中にあるというような言い方をしますが、この今日書かれてます死と生は下に支配されるっていう、この支配されるっていうのは、手の中にあるというもともとの言葉です。手の中にあるってもともとの言葉なんですが、死も命も下の手の中にあるっていう元の言葉で読みますと、皆さんのベロに手がついてるのになんか変な訳になってしまうので、日本語の訳では支配されると訳しています。何が言いたいかっていうと、あなたの言葉が死を生み出すこともあれば、あなたの言葉が命を生み出すこともある。そのどちらもあなたの言葉の支配下にあるということです。舌っていうのはベロ、皆さんのベロのことじゃなくて、舌っていうのは言葉のことです。あなたが死を愛して死の言葉を吐くか、命を愛して命の言葉を吐くか、それによって私たちはその実を食べることになるというのが今日の御言葉の意味であります。死と生は下に支配される、どちらかを愛して人はその実を食べると書かれているのであります。 あなたがキリスト者としてクリスチャンとして命にあふれる生き方を今週するかどうか、そしてその命に満ちた歩みも生涯もあなたの語る言葉に支配されているということであります。あなたの今週が死に満ちて、怒りに満ちて、悲しみや憎しみや後悔や苦々しさや、そうした事柄に支配されていくのもあなたの語る言葉によるのであります。言葉に気をつけることです。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければならないと聖書にそう書いてあります。あなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり、罪に定められるのもあなたの言葉によるのであると、マタイの12章の36節から37節、今全部読みましたけど、そこにそう記されています。私はもうこの何ヶ月もずっと時間があれば思い返すことがあります。それは私が東京聖書学院にいたときにどんな風であったかを一生懸命思い出して、黒田ゆりか献身生のためにあらゆるアドバイスをして差し上げようと思ってノートをひっくり返して私は読んでいますが、どうも格好がつけれない、ひどい、これはひどい、ダメだなこれ、格好つけれない、言えないなっていうことはたくさんあります。それで読んでたらあの CA の方からマナー講座を受けたっていう、ノートが出てきました。あのフライトアテンダントの方ですか、キャビンアテンダントって言いますか、 CA の方から、マナー講座を新学生が受けたんです。大敗を喫したと言っていいかと思いますが、みんなちょっと点が悪かったようなのがちょっとだけ覚えていますが、その中であの人は仕事が早いけれど雑ですねというよりも、あの人は大雑把だけど仕事が早いですねというのと、言ってることは全く同じことなんですけれども、でも大きくそれを聞く人の印象が変わるっていうような事柄を思い出していました。私たちが人を見るときに、そして自分を見るときに、あなたの子供の人生を見るときに、そしてあなた自身の人生を見るときに、悪く見えるときがあって、それを見て悲しくなることがあります。でも大丈夫です。そういったあなたの心の中も悪いことだけじゃなくて、良いこともあります、たくさんあります。その人もその人生も、あなたの人生もその子の人生も、何であっても悪いと見られる事柄があっても、でも仕事は早いですねって言ってあげられる事柄っていうのはあなたの心の中にもあります。あなたが自分のことをたくさん責めたとしても、今朝責めていたとしても、悲しかったとしても、でも自分の心の中のいいところも見てあげてください。じゃないとその心がかわいそうですよ。悪いところはあるんでしょう。でもいいところもありますよ、本当にありますよ。誰があなたのことを誤解しても、いや、いいところはあります、本当に本当にあると思っています。そうした時にその良いことを認めてあげる良い言葉を持ち合わせることです。必ず良い言葉でまとめろとは言わないです。必ずってつけるともう立法主義が始まっていって、 明るくなければならないっていう第11回ができます。それはもう重い。こんなことできない日はあるのは私にも分かっています。けれども良いところを認めることです。良い言葉を持ち合わせてできるんであれば良い言葉でまとめてあげることです。その人のことを、あなたのことを、あなたの人生のことも、あなたの人生が、例えばこれまでの生涯がどんなに悩みが多かったり汚れが多かったりしても、でも大丈夫です。今から後に建てられる宮は先のものに勝ります。これまで建てられてきたあなたの人生よりもこれから先の方が素晴らしいです。本当にそうだと思います。人生の折り返し地点だっていう人も、そうじゃない人も、若い人も年配の人も、これから永遠が待っています。キリスト者よ、これから後に建てられる宮は今までに勝ります。素晴らしいことが起きます。自分はこうだから、ああだから、自分はこうされたから、ああされたからっていろいろ思ったり言いたくなる気持ちは誰にでもありますから、私にも当然わかりますけれども、でももっと素晴らしいものが待っています。今までよ、こんな良いものを今までよく取っておきましたと言われるような最善があなたを待っていますから、人生を自分の人生を見渡して褒めるところがないなって思うようなことがあっても絶望しないでください。私の大好きな先生は、絶望よさようならって言いました。失望よさようならって言いました。松原咲先生のメッセージの一言です。でも御言葉じゃないから覚えて帰らなくていいです。でも失望よさようならですよ。本当にそうです。クリスチャンはよみがえりを生きてますから、復活の命を生きていますから、あんまり落ち込まないことです。人についても物についてもダメだということが私たちには時々あります。自分についても組織についてもダメだと言いたくなることがあるでしょうし、しかしダメだダメだ終わってはならないのであります。ダメだダメだで終わってはなりません。でもとつけてやればいいんです。でもと言って肯定的に語る言葉も持ち合わせることができればと願っています。繰り返しますけど、そうできない日が私たちにはありますから、このメッセージを聞きながら落ち込むことはしないでください。できない時の気持ちは私にもよくわかります。でも聞いててください。この聖書は、旧約聖書が書かれているヘブル語言葉というのはダバルという言葉が使われています。それも別に覚えて帰らなくてもいい。でも今から言うことは覚えて帰ってください。このダーバルという言葉は、言葉という意味のほかにもう一つ意味があって、出来事という意味があります。両方意味してるんです。言葉って誰かが言うときには、それは必ず出来事になるという意味を込めて、出来事という意味も含めて語っています。そしてその2つを分ける言葉はないんですね。ダーバルは言葉なんです。そしてダーバルは言ったことはその通りになりますから出来事なんです。その2つの意味が両方備えられています。将来良くなると、あなたがそういったダーバルを語るのであれば、将来良くなるというダーバルが起きるのであります。希望に満ちた言葉をあなたが口にするならば、その希望の実をあなたは食べることになるのであります。それが子育てであっても、人育てであっても、ビジネスであっても、学校であっても、お仕事であっても、医療であっても、さまざまな場面において、私たちはそういった事柄に目を向けて1週間を始めたいと思います。もしあなたに夢があるのであれば、御子イエスの栄光に関わることで栄光を表すための夢があるのであれば、そしてそれが主の御心であれば、必ずその通りになります。必ずその通りになります。そうした言葉を口にしていくことであります。もちろん 嘘を言えと言っているのではありません。嘘を言えと言っているのだから明るくなければならないっていうような第11回はつけちゃいけないんです。何でも明るければいいって言ったら嘘も言わなきゃいけなくなっちゃいますよ。そんなことはないですよね。ダメなものはダメなんです。俺だよ俺って言って電話かけてくる人はいい人じゃないんですよ。いいことじゃないんです、それは。それは詐欺師なので、往々にしてですよ、全部がそうじゃないかもしれませんけど、往々にして詐欺の事件の場合が多いので、それは嘘を言って、いやこれはそうじゃない、そういう否定的なものの見方をしちゃいけない、そんなことは違う。ダメなものはダメです。ダメなものはダメです。嘘を言うことではないです。イエス様はことごとく真理をお語りになりました。イエス様は嘘をおつきにならなかった方です。イエス様が真理を語ったために、真理のためにイエス様は迫害されました。それはイエス様がご自身でおっしゃったの、私が真理を語ったからかというふうにして御言葉に書かれている通り、真理を語ったために人々がイエス様を迫害したことが聖書には書かれています。嘘をつけと言っているのではありません。私たちクリスチャンに与えられているのは御霊です。御霊は何の御霊ですか？真理の御霊ですよね。真理の御霊です。私たちは偽りを、嘘を愛するのではなくて真理を愛します。嘘を愛するのは何の子らですか？悪魔の子らです。悪魔は初めから偽りの父です。そして悪魔の子らは偽りしか愛せない、真理を愛することができない。例えば私が、人には罪がある、人は罪人だとこの講談から申し上げたとき、それは私は真理を話しています。真理を話しています。偽りの子らはそれを、そういったメッセージを憎むと思います。でも人は罪人です。罪のない人なんてこの街道の中には一人もいないです。罪がなく生涯を終えられ、そしてよみがえられた方はただ人類の歴史の中でお一人だけです。それが私たちの礼拝する神の御子イエス・キリスト様です。その方だけです。外側に出ていなくても、外側がどれだけ優しくっても清くても素晴らしくっても、しかしながら心の中で兄弟たちを憎むならば、イエス様がおっしゃったことは、それは人殺しと同じだと。いや同じじゃないって言うかもしれませんけど、極限状況になったらその罪が暴力という形で外に出る。人はそういう罪を持っています。義人はいない、一人もいないんです。あなたはこの御言葉の下にあって、私のことだと思っているかもしれませんが、私たちのことです。私たちのことです。ですから人がキリストを信じないで死ぬのであれば、その人は罪を持ったまま罪の中で死にます。罪の中で死ねば、神は死後の裁きをその罪に従ってその人に下します。その裁きを逃れることができる人はいなく、その滅びには刑期がなく永遠の滅びです。これも真理です。これが真理で本当のことです。悪魔の子らはそれが真理だと分かっていて、真理を憎み光の方に来ないと聖書に書かれています。だから私は教会に来るあなたのことを心から主に感謝をしています。あなたは今日この場所ですでに信仰告白をしたクリスチャンであっても、いまだ信仰告白をしていない方々であったとしても、あなたが光の方に来られていることを心から主に感謝をしています。それは奇跡です。 自分でそう思ってないかもしれませんが、きっとあなたの隣の人は奇跡だと思っています。きっと私がこの場所にあってクリスチャンとして救われたことを奇跡だと思った人はたくさんいたと思います。私の家族もそうだったかもしれない。人が真理を愛し光の方に来るのは奇跡です。そしてあなたはその奇跡を身に受けた人です。そしてもうちょっと言いましょうか、ここにおられる一人一人その奇跡を身に受けておられる主の大切な存在であります。でその真理、まだ片手落ちなんですけどね、途中なんですよ。で永遠の裁き、永遠の滅びって終わっちゃったら、それで帰られたら大変なことなんですが、まだ続きます。その真理はさらに続けますが、神は御子イエス・キリストを罪のない方をこの地上にお送りくださって罪のない生涯を送らせ、そして十字架におかけになった、罪のない生涯を送った方の罪のない生涯がキリストを信じるあなたの生涯となり、あなたの罪のある生涯が、色のついた黒い生涯が、たどん玉のいいところのないそのすべてがキリストのものになりました。それはあなたの罪ではなく、主キリストがしてくださったことになったのであります。信じるならばそうなります。罪のない方ですから、誰かの罪を受け取ることがおできになる唯一のお方です。このキリストを信じるなら、神として受け入れるなら、聖なるキリストの生涯があなたに当てはまって、裁きの座で神様が見るのはあなたではなく、あなたの代わりに被告人として立たれ、裁判をお受けになり、十字架刑を宣告され、処刑された、そして復活したイエス・キリストであって、神はあなたを釈放してくださり、無罪判決を下してくださり、あなたを永遠の御国、天国に入れてくださり、あなたを復活させ、永遠の命であなたを祝福してくださる。これが福音の真理であります。偽りを愛するならば、これを聞くことができない。繰り返しますが、さあ皆さん、今週は立ってどんなことでも明るく見えるように嘘をつきましょうと言っているのではないのであります。ただ私が語っていることは、あなたが悪だと思っている事柄や人の中にも良いものが存在しているということであります。それは真実じゃないでしょうか。その人の中に良いものがあるのに、いや良いものなどは一つも存在しないと言い切るのは嘘でなくて何でしょうか。あなたの人生にも良いことが目の前にあるのに、喜ぶべきことがいっぱいあるのに、それを信じないで悪いふうに捉えていく生き方、これが嘘でなくて何でしょうか。そこから私たちは今日悔い改めるのであります。今日私たちはそこから解放されるのであります。重荷を抱えて猫背になって、吐き気を催しながら、自分の人生が嫌で悲しくって損したと思って誰かを憎み、恨み、妬み、あの人はいいよなと思いながら歩いてきて、私の人生には何もいいところがないと、あなたがもし今日この場所に来るときにそう思ったのであれば、いやそれは嘘ですよ。あなたの生涯は祝福されています。神様の豊かな恵みがいっぱい注がれています。神は良いものにも悪いものにも雨を降らせるって聖書に書いてあります。神様はすでにあなたのことを豊かに恵んでおられる、そのことを宣言するのであります。 私にはこういうことがあった、ああいう嫌なことがあった、こういうなことで暗い思いになっている、でも雨は私の人生に注いだ。そんなふうにして私たちは祝福の言葉、命の言葉を自分の生涯に向けても宣言していくのであります。あなたの隣の人にとっても、同じ家族の人にとっても同じことが言えます。この人はこういう人だ、こういう人だ、ああいう人で悪い人だ、ダメだダメだというようなところで終わらないで、でもこの人にはこんな良いところがあると見つけて、それを宣言していくのであります。人が死ぬのも生きるのもその下の手の中にある、あなたの言葉によるのであります。死の言葉を愛すればその実を食べるんです。あなたもその死の実を食べますし、あなたの言葉を聞く人々もその実を食べるのであります。人はそのまいたものを刈り取るんです。ですから言葉には気をつけなくてはなりません。あなたが口にする言葉はあなたが思っているよりも早く広がって燃えていきます。の小さなその舌が山一つ燃やします。人の人生を燃やしてしまうこともあれば、あなたのことも燃やしてしまうことがある。あなたが与えられているその舌は、その言葉は大変大きな力を持っています。人の生涯を台無しにしてしまうこともできれば、言葉で。兄弟姉妹よく見てください。あなたのその言葉で人を生き返らせることもできるのであります。聖書の中には民数記の14章にはこういう話が書かれています。14章の28節にこういう御言葉があります。私は生きて、神様のこと、私は生きている、私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしようという御言葉があります。もう一回読みますからね。私は生きている、私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしようって書いてあります。感謝な御言葉だと思うでしょ。ああ本当よかった、言った通りになるんだ。その次の御言葉聞きます。29節、この荒野であなた方は死体となって倒れるって書いてあるんです。何が起きたか知ってます？この民数記の14章、民数記14章で語られて、神様は私たちが口にしたその通りをされる、言葉を出来事にされるお方だ、言葉を現実にされるお方だというのはここに書かれていることなんです。14章に書かれていることから遡って2節にまで戻ると、人々がつぶやくんです。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がマシだって言ったんです。神様はその言葉を聞いてその通りにしようって言ってるんです。そして実際その通りになりました。モーセが約束の地にスパイを送って、どのような土地かを探らせた。これ覚えてますね。何人送りましたか？12人です。12人派遣して、そしてそこは血と蜜の流れる地で、豊かで肥沃で素晴らしい土地だったということが、その派遣された一人一人の報告から耳に入ってくる。そして一人がそれを見てきた一人のスパイが言うんです。ぜひ登っていって、ぜひ登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるからです、必ずそれができるからそこに行こうって言うわけです。すると残りの11人のうちの10人が、私たちはイナゴや昆虫とかと一緒だと、そこにいる土地の人たちは私たちを虫けらのように見るはずだと、彼らの土地を私たちを手に入れることができないと、それを聞いたイスラエルの民が その民にもその考えが移って、言葉が移って、そして全員みんな声を合わせて、死んだ方がマシだと、こんな人生いいことなんかないって、もうこの荒野で苦しいまま死んだ方がマシだと、そんなふうに口にしたのであります。しかしもう一人のヨシュア、そして先ほど必ずそれができると言ったカレブの、この二人は繰り返し言うんです。素晴らしい土地だったって、素晴らしい人生だって、絶対にいいって、これを取るべきだって、そういうわけです。神の祝福が目の前に待っているって、このブドウが見えないのかって、大きいだろうって、二人で担いできたんだって、これがあなたを待ってるんだって、神の御言葉はこれが占領できるって言ってる、必ずそれができるから、この素晴らしい人生を自分のものにしようって、私たちのものにしようじゃないかって、祝福を受けて恵みの中を歩んでいこうって、天国に入ることができるって、必ずそれができる。しかし10人と、そしてイスラエルの民は、死んだ方がマシだと、もうここで終わった方がいいと言うのであります。ヨシアもカレブも言います。あの土地の敵のバリアは全部取れてるって、敵の守りは取り去られている、主が私たちと共におられるのだ、彼らを恐れるな、行こうって、進んで行こうっていうわけです。しかしこの民は、その前向きな、夢に満ちた、希望に満ちた、祝福が自分のものになると、そう信じて語る言葉を、そうした言葉を語る二人を石で打ち殺そうとします。その時主が語られたのが、今お読みした、私は生きている、私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしようという言葉だったのであります。そして実際この世代の人たちは、カレブとヨシア以外は約束の地に入ることができませんでした。そして次の世代が入っていく。あなたがイエス・キリストを信じて、心で信じて、口で告白し、そしてあなたがバプテスマを受けて、罪を悔い改めて歩んでおられるならば、あなたの救いはキリストにあって確実なのであります。約束の地には入れないなどと言わないことです。また子供や青年たちに向かって、あなたはどうせあの悪い人のようになるとか、あなたはどうせこういうふうになる、ああいうふうになるなどと、あるいは将来ろくな人にならないなどと、そういったことを言わないことであります。なぜなら言葉は出来事になりますから。人間関係に向かってもそうです。その人間関係、あなたが抱えている人間関係に向かっても、感情的になってイライラしたからとか、あるいは冗談でも本気じゃないけれどなどということで、別れましょうなどとか、そういった言葉を口にしないことです。もし愚かなことをあなたが考えて口にしようとしたら、あなたの口に手を当てようなんですよ。箴言の30章です。口に手を当てなければなりません。愚かなことを口にしてはなりません。そして主の約束の御言葉を握って歩んであるんであれば、その通りになると信じて歩んでいくことであります。良い言葉を口にすることであります。良い言葉を口にすることであります。あなたの手が人に同時に触れることができるのはせいぜい3人です。せいぜい3人です。今朝やってみた、3人しかいないからだったのかもしれませんけど、あいやって妻が入ってなかった、あごめんごめんってせいぜい3人です。でもあなたの言葉は同時に何百人に、この時代もっと多くの人々に届く。良い言葉を口にするのであります。マタイの12章の34節には、心に満ちるものを口が話すのですと書いてある。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、 悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出す。そう記されています。私たちのその良い言葉も、慰めの言葉も、励ましの言葉も、勧めの言葉も、良き事柄へと押し出す言葉も、あなたの良い蔵から出てきます。心が良ければその言葉が出てくる。飛行機の自動操縦みたいなもんで、設定すれば、目的地を設定すれば、そっちの方向に舵が曲がって飛んでいきます。あなたの心がきちんと良い事柄に設定されていれば、あなたの心から良い言葉が出てくる。あなたの心が良い事柄に定まっていればです。主よ、我が心定まれりなんです。主よ、あなたに、キリストに定まっていますと、神の愛に定まっていますと、神の許しに定まっていますと、私たちは心にキリストに定められていくときに、私たちの心からは良き言葉が出てくる。でももし今日この場所にいる方々の中で、もう4回も言ってるけれども、私もよく分かりますが、良い言葉が心から口から出てきませんというような季節を、時期を通っておられる方がこの中にいらっしゃいましたならば、私から良い言葉が出ませんとか、命の言葉が今日は出ませんとか、そうしたところを通っておられるのであれば、大丈夫です。あなたが愛して信じているキリストはどういうお方かをもう一度思い出してください。このお方は口の聞けないものを癒すお方です。イザヤ書にそう予言されたことを実際にやってくださいました。口の聞けないものの舌は喜び歌うってイザヤ書の35章に書かれています。イエス様はそういうふうにしてくださる方です。今日も今週もそのあなたの人生の中でそうしてくださいます。あなたの耳に手を入れて、そしてエパタと言ってくださる。その意味は開けです。どうしても前向きな言葉が出てこない、主は開けと言ってくださいます。開いたところから良き言葉が出るようになります。喜びの言葉も、優しい言葉も、幸せな言葉も、希望に満ちた言葉も、語ることのできないその心を主が開けと言って変えてくださいます。心にあるものを口が話す、それをあなたは喜ぶことができるようになります。清い言葉、心から清い言葉を語ることができるようになります。そしてその言葉は命の言葉です。あなたを生かし、あなたの家族を生かし、あなたの家族を生かし、あなたの周りの人々を生かし、あなたの言葉が届くその人々を生かすことができる命の言葉があなたから出るようになります。私は大学にいたときに、私の大学の先生が突然私のところに来て、そしてこうやっておっしゃったんです。突然ですよ、何の前触れもなしに、お前はリーダーになるって、この高さで言ったんです。お前はリーダーになるって言ったんです。で、私は、皆さんはどういう方たちなのかし、皆さんとっても優しくて清い方たちだから、そんなに思わないかもしれない。私は利用されるって思った何を狙っているんだろうと思ったわけです。お前はリーダーになるってずっと言うんです。で、繰り返して言うんですよ。私はリーダーになるって言って何か手伝わせようとしてるなと思うわけです。もうその先生、それだけ。私はそう思ったには理由がいくつもあります。私は当時自分に期待してませんでした。でも、もうちょっと言いましょうか。周りの人も期待してませんでした。これ恨み事に聞こえるでしょ。でもその人たちが正しいんです。その人たちの方が正しかった、正しい判断だと思います。私、当時通ってたその地域の教会の青年会の副会長をしたことがあります。嬉しかった。 自分に期待してませんでしたから、何か役職をあてがわれたことが嬉しかったんです。ある日会長がインフルエンザにかかって来れないということがその週の半ばに分かったの。私は副会長が頑張らなきゃって言って、私一生懸命いろんな準備をしていったら、そしたらその会長の方は、これ恨み事に聞こえるでしょ、その方が正しいんですよ、もう繰り返しもいいですけど、その会長別の方に青年会やっといてって言ったんです。私ね、その頃なんですよ、お前はリーダーになるって、誰も期待してない、そして自分だって自分に期待してない、この人生の中でこの先生一人がお前はリーダーになるって言っただけじゃなくって、その先生は夢を見たんです。夢を見た。私は当時もう大学を諦めなければならない経済状況で、さあって言ってた時だったんです。もう片付けて、荷物を片付けてって時に、主が私に夢を示してくださったって。私は夢を見て、お前に国際リーダーの補助金、奨学金で返さなくていい奨学金を与えなければならないっていうことがはっきりと示されたって言って、その学費私が卒業できるようになったんです。その時に、その時にそうなったんです。そしてその先生は、国際リーダーの奨学金って何か分かるかって、自分の国に帰って何かの組織のリーダーになる人のために、それを育てるために用意されてるお金だって繰り返していますけど、私はそれが信じられなかったんです。私は自分に期待してませんでしたし、誰も期待してるよって言ってくれた人はその先生の他にいなかったんです。しかしその彼の言葉は私の人生に大きな影響を与えました。そして繰り返しますよ、言葉は出来事になるんです、なるんです。死と生は下に支配されています。あなたの口に命の言葉を語らせるのであります。前向きな言葉でもいいですし、私が好きなのは聖書の御言葉です。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですって聖書に書いてあります。あなたは私が信じているイエス・キリストによってどんなことでもできるって言ってあげることです。命をあなたの口に語らせるんであります。命を与えるような言葉を、それを聞いている子にも、聞いている青年たちにも、聞いている年配の方にも、聞いている入院中の方々にも、教会に長く来れないでいる兄弟姉妹方にも、命を与えるような言葉を伝えていくのであります。お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめます。私たち千葉教会、今週私たち皆立ち上がってそれぞれ扉を開けて使わされていきますが、神様、死んだ状況を見たならば神様命を語ります。主よ、死にそうな状況を見かけても命を語らせてください。主よ、その信仰とそして力をあなたが与えてくださるようにお願いをいたします。死にそうな人間関係を見たならば命を語ることができるように、また友人関係に命を語ることができるように、青年たちに、子どもたちに、この国の将来に、また日本のキリスト教の世界のうちに命を語ることができるように、神様どうぞ主よ、あなたが私たちの心に、また私たちの下に、言葉にあなたがどうぞ主よ、前向きな言葉、命の言葉を与えてくださいますようにお祈りいたします。何も思い浮かばない時に神様、私たちの心に与えられる神様、神の生きた生ける神の言葉を、聖書の言葉を教えてくださり、神様その聖書の言葉を取って神様今週歩むことができるように導いてください。あなたは金属がついた鞭に打たれて血を流され、柱に両手をついてその鞭をすべて受けられたとともに十字架の上に高く上げられた。その時に私たちの嘘も、私たちの偽りも、私たちの不信仰も、私たちの根暗さも、私たちの弱さも、私たちの愚かさも、私たちのみだらな言葉も、私たちのどんな愚かな言葉も十字架につけられて死んだことを告白をいたします。主よ、どうぞこの信仰を主の初めに新たにして、神様、清い生涯を、そして力ある生涯を、また明るい生涯を神様歩むことができるように主を導いてください。特に弱さを感じ取られる兄弟姉妹方を憐れみ、神様、エパタを持ってあなたが開いてくださり、神様、喜びが湧き上がってくるようにしてあげてくださるようにお祈りをいたします。愛する御子イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。